イエス様感謝します。ハレルヤ、エメン、主イエスよ、本当にあなたの日ごとの恵み本当に感謝します。あなたに、私たちの目を留めるものを主、あなたは全く平安を持って守ってくださいます。ありがとうございます。そして、この特別な時、周りの状況、また近くも遠くものいろんなことが起こっている中でも、あなたは私たちと共にいてくださり、すべてのことを共に働いて益としてくださるあなたのお約束感謝します。数々の尊い天からの約束、永遠にわたって頼りになるお方、主よ、あなたを知っていることから来るたくさんの恵みに私たちは預からせていただいています。主よ感謝します。どうぞこの時間を祝福してください。そしてあなたがこの分け合いの中にあって、どうぞ聖霊を通してあなたご自身が一人一人の魂に語りかけてくださいますようお願いいたします。エーメン。主よ、あなたが主です。エーメン。ご主人です。リーダーです。すべてのものを司っておられる方であり、すべてのことに目的とご計画を持っておられる方です。主よ、あなたの御心、あなたの思いが今この短いひととき成し遂げられますように。主よ、この時を祝福として、恵みの時として用いてください。イエス様のお名前で天国の鍵を要求してお祈りします。一切私たちの思いを妨げるもの、また気をそらすものから、どうか私たちをお救いください、お守りください。エーメン。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。主を感謝します。はい、皆さんこんにちは。本当に感謝します。この時ありがとうございます。皆さんと一緒に恵みを分かち合うことができることを本当に感謝しています。アーメン。前回に続きまして、この神との友情、あなたを変える祈り、これの一部を抜粋して読ませてもらいたいと思います。相変わらず今日も自分たちのデボーションに使った箇所なんですけど、そこから子どもたちと読んでいます。とても霊感されましたので、そこの部分分け合いたいと思います。今日は、もしかしたら皆さんもどなたか持っているかもしれませんけど、神との友情、あなたを変える祈りというんですね。著者がジェームス・フーストンさんです。そして、もし同じ本であれば92ページの第5章、聖書の祈りを生きる、聖書の祈りを生きるというセクションです。第5章ですね。じゃあ読みます。ところどころで、コメントが入るかもしれませんが、私たちが神の炎に自らを明け渡し、燃えつつもなお燃え尽きることのないあの荒野の荒野の燃える芝になる覚悟ができていなければ、やがて焼け尽きてしまうだろう。なぜなら祈りの経験は内側からのみ知られるものであり、軽い気持ちでもてあそぶべきものではないからだ。スーリーオッシュの主教アンソニーという言葉です。深い個人的な確信を持って祈るには、神を個人的に経験しなければなりません。これは当たり前と思われるかもしれませんが、多くの人は神が確かに自分の祈りに耳を傾けてくださるという確信を持たずに、ただ漠然とそう願っているのです。神と直接的な交わりを求めるように進める御言葉はたくさんあります。詩編13編、主よ、いつまでですか、 あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。詩編27編には、聞いてください主よ、私の呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって私の心は申します。私の顔を慕い求めよと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。真に聖書的な祈りとは、祈っている当人に神は自分の祈りを聞いてくださるばかりか、個人的かつ親密に会ってくださると確信させるものです。神との個人的な出会いは、計り知れない影響を祈る人に与えます。神を尋ね求める者たちよ、あなた方の心を生かせ。詩編69編の32節。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。エレミア29の12から13。この温かみのある個人的な語りかけは、哲学者が神について論じるときに用いる冷たい非人格的な言葉とは随分違っています。抽象的な言葉で神について語ることは、ちょうど人の悪口を言っていて、ふと気づくとその人がすぐそばにいたのを発見するようなものです。噂のその本人と面と向き合うと、私たちのその人に対する言葉や考えはがらりと変わります。同じことが祈りで神と個人的に出会うときに起こり得ます。しかしこれが私たちが祈りに期待するものでしょうか。最近ある本で、21人のキリスト者が自分の忘れられない神との出会いについて語っているのを読みました。どの人も生涯で1、2度しかそういった出会いを挙げていませんでした。もちろん祈りはそれよりはるかに持続的な交わりです。そうですね。私もクリスチャン雑誌とか読むと、本当にこういう感じでそれが記事になっているのがよく私も見かけるんですけど、自分を変えた神との出会いっていうのは、でよくその記事読んでみると、そういうのがその人の生涯で1回か2回しかないというか、それがそういうものではないはずだっていうのは、本当に私もこの著者と本当に同感です。じゃあ次行きます。神の不在と臨在。ある若者がこれからは祈りにもっと真剣になろうと決心しました。彼はスポーツマンでした。朝早く起きて祈るのが難しいので、大学のボート部に入ることにしました。ボート部は毎日朝食前、川でみっちり2時間の練習をします。朝食前に祈り、かつボートを漕ぐには朝4時に起きなければなりませんでした。ボート部員だった時はこの方法でうまくいきました。しかし驚いたことに、部活を辞めた後は祈りのために7時に起きることすら大変な戦いであることが分かりました。なぜ祈りはこんなに難しいのでしょうか。何が本来あるべき人格的な祈りの交わりを妨げているのでしょうか。フランスのシモーヌ・ベイユはかつて、友情とは出会い、互いに共感し、やがて互いの信頼を育てるべく別れていくことからなると述べました。実に鋭い洞察です。私たちは他の人がいつも一緒にいると、その息苦しさに耐えられません。互いの絆を深めるためにはある程度の距離が必要なのです。おそらく祈りも同じです。私たちは神の臨在と不在の両方を意識します。友人と離れている時と一緒の時とでは、友の性質やその人との関係について異なったことを学ぶものです。これは私たちの幼児期にも起こることです。母親ははじめ赤ん坊に無制限の時間と注意を傾けます。新生児の目は 30センチから45センチの距離でしか焦点が合いません。母親の胸に抱かれてミルクをもらうとき、赤ちゃんが受け取るのはいい子ねという母親からの信号です。しかしこの段階は永遠には続きません。徐々に母親はその子から距離を置いて、母親がいないときのフラストレーションも学ばせます。実はこの親が姿を消すことが子供の成長に大切な段階なのです。何かを要求して泣くときに子供が抱く期待と、母親は常に子供の要求を満たすためだけに存在するのではないという現実とのギャップを体で学ばせるのです。同様に神の不在と臨在は、私たちの祈りをより人格的な本物の経験とします。もし祈るたびにいつも神の臨在を経験していたら、祈りと自分の空想とを区別することを学べないでしょう。神はある意図を持って子供の母親のように私たちから少し離れたところに身を置かれることがあるのです。私たちは罪意識を経験することを通して神の実在を学びます。詩編では神の不在は大抵罪の告白と結びついています。御顔を私の罪から隠してくださいとは罪の自覚から生まれる叫びです。同時にそれとは全く逆の感情とも結びついています。私をあなたの御前から投げ捨てないでください。アダムとエヴァがエデンの園で罪を犯した時の最初の反応は神から隠れることでした。私たちは祈りにおいて壁に当たると自分の告白していない罪や隠れた怒りが神の御顔を塞いでいるのではないかと疑念を持つことでしょう。神と顔と顔を合わせて会うという詩編のイメージは、義なる生活をする、すなわち神とも正しい関係にあるという考え方と結びついています。しかし私は正しい訴えで、直訳だと義において、御顔を仰ぎ見る、詩編17-15とあります。しかし神に会うことを妨げているのが私たちの悪行でない場合もあります。自分の祈りに神が答えてくれないと腹を立てている人がいるとします。彼の弟が望んでいた仕事を断られてしまいました。そこで兄として祈り、断食し、八方を手を尽くしますが、結局何も起きませんでした。彼は弟よりもイライラして、神に対してひどく怒りました。ある時、第三者が優しく指摘するまで、彼は自分がそれまでいつも、周囲の苦しみを吸い取っては自分のものとする傾向があったことに気がつきませんでした。神の不在感が自分の心の奥に潜んでいた苦々しい感情を表面に出させたことがようやく分かり始めました。それが分かって初めて癒される可能性が出てくることも彼は理解しました。もしも子育ての中で一度もおっぱいを赤ちゃんから引っ込めず姿を隠すこともしない母親がいるなら、その子供は本当の愛の深みをどのように学ぶのでしょうか。神は私たちとは別の存在で、私たちが欲しがるものを与えるためにだけ存在しているのではないことに気づくとき、私たちは自分自身をより現実的に見られるようになるでしょう。自分を笑うことができるのは大きな賜物です。そのおかげで自分について深刻になりすぎることから離れられるでしょう。考えてみると、この堕落した世の中で、私たちが神の形に作られているとは、実に不釣り合いです。いつの日かキリストのように作り変えられていくということも、どうもしっくりきません。それは今の私たちがあまりにも神の栄光からかけ離れているからです。もちろん、神の形に作られているというのは本当です。しかしその事実の歪んだ理解が人間の価値について大きな幻想を生み出す場合もあります。 この世界を人間の視点からだけしか捉えられないということも起こります。これを正すためには神がおられないと思われる時にこそ祈る必要があるのです。本当に不在なのではなく、私たちが神を神として知ることを学ぶために、神は私たちから身を引いておられるのです。神は私たちのパトロンではなく、いつも望みを叶えてくれるものでも、私たちの自分に対する幻想を膨らませてくれる存在でもありません。神はあくまでも神なのです。母親の不在は、その子の母親との関係を単に自分の願い通りにしてくれる人というレベルを超えた、もっと成熟したものへと成長させます。お互いに会えない恋人たちはかえって手紙によって二人の関係について新しい洞察が与えられる場合もあります。友人の不在が真の友情についてどれほど多くのことを教えてくれることでしょう。神の不在は神が聖であり、神のご性質や御心についての私たちの狭い見方とはいかにかけ離れたお方であるかを教えてくれます。身近であるゆえに、かえって神をないがしろにしてしまう可能性があります。尊敬、畏敬、礼拝といった神から離れたところに自分の身を置く訓練がなければならないのです。神の臨在を感謝するために、むしろ神の不在を経験する必要があるのです。しかし神の臨在は私たちの理解を超えることなのです。神の不在は痛みと寂しさを伴いますが、私たちを感情や幻想を超えたところに導くことで、神の臨在とは本当は何であるかをもっとはっきりと分からせてくれ。次の詩編の作者は、自らの経験の中でこの主の臨在と不在を同時に意識しています。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに呼び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。詩編22編。作者は神に目を留めていただけない経験と、神に信頼し神の慈しみを味わうイスラエルの経験とを対比させています。神の不在を個人的に経験することで、結局私たちは神の臨在をより深く新しく感謝できるところへと導かれるのではないでしょうか。ある時、小さな子がそばにいてほしい時に母親の姿が見えないので腹を立てました。ふと見ると、母親は芝生でお客とそれは楽しそうにテニスをしています。その子がそれまで見たこともないほど楽しそうに。神の不在は神がどれほど素晴らしく知恵と愛に満ちた方であるかを私たちに新しく教えてくれます。神とは想像をはるかに超えたお方です。ちょっと飛ばしますね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという祈りは、十字架上のイエスによって発せられました。私たち人間の疎外の経験、罪のために神から見放された意識、あらゆる暗闇、無知を神ご自身が負ってくださるのです。神は私たち人間の間にキリストとして入ってきてくださり、人間が味わう最も痛ましい経験を通り、神からも見放されました。だから私たちは神の臨在の喜びを知ることができるようにされたのです。 これは驚くべき十字架のパラドックスです。十字架上でキリストが神の不在を経験してくださったので、私たちが神の臨在を経験することができるのです。別の言い方をすれば、私たちが罪意識を経験するとき、十字架によって許され、祈りにおいて神の臨在をより深く知ることができるのです。十字架における神の貧しさと苦しみは、神の臨在を最も真実なものにします。同様に、謙虚さと心の貧しさにおいて、私たちは神の臨在と不在が一つであるところにまで導かれるのです。イエス様が十字架にかけられたときに、私たちは一体この方が、この方こそ私たちを救ってくれる救い主だと思ったんだけども、本当にこの人もただ死んでいく普通の人だった。一体神はいるのか、私たちの状況を救ってくれる人がついに現れたと思ったのにって思っていました。ね、福音書を読むとそういう感じがしますよね。多くの人はそうだったと思います。でも本当は神はまさにそこにご臨在してくださっていた。本当に非常に近く、そういう神様がその人たち、また全人類にとってまさに必要としたものを与えるためにそこにおられたんだけれど、そこにいる者たち、私たちには不在のように思える。でも最も近く、そして最も大切なものを与えてくださっていたわけですよね。そして、本当にこれって皮肉なことですけれど、私たちは物がなくなったとき、人がいなくなったとき、初めて自分がどれだけその人あるいはその物から恩恵をもらっていたのかっていうのを分かりますね。本当に、そして改めてそのことについて感謝するというね、本当に、ですから常にそこにある、常にそこにいてくださる、常に祈りは応えられるという、そういう感覚が大切なんじゃなくて、本当に、たとえ祈りがすぐに応えられないように思えても、そして神が応えてくださっていないように感じれても、それでもそこである神様の愛っていうのは私たちを成長させてくださる最高のものなんだっていうのね、そういうふうにして捉えることができたら素晴らしいですよね。次のところちょっと続き読みますね。祈る人を作り変える祈りの雰囲気、これ雰囲気ムードですね。神の臨在と不在の経験によってもたらされる根源的なリアリティ、現実は私たちの幻想を打ち砕き、神に対する信仰を強めます。神の光と闇は私の神との関係を浅瀬からより深いところへと導きます。私たちが伴侶や友人の愛を最も深く味わうのは、しばしば無防備なあるいは失意のどん底にあるとき、何もかもわからなくなり、意味をなさず、納得がいかない、実にそのような時です。ある賛美歌は、祈る時の私たちの無防備な、傷つきやすい状態をこう表現しています。主よ、あなたはしばしば、か弱い、途切れ途切れの祈りの中に、ご自身の臨在を最も鮮やかに示されます。どうしようもない自分に途方に暮れる罪人が、しばしばそこであなたに出会うのです。なぜなら謙遜な祈りは魂を迷いから解き放ち、魂に自らがどれほど深く王子をあなたに寄りすがる存在かを教えるからです。その時かの暗黒と私の伏すこの深き淵は幸いの泉となり、意図したわしい神の主権を示すあらゆるものは祝福となるのです。 自分のうちにある暗い感情に気づいて落胆したり、落ち込んでしまうのではなく、それまで持っていた自分自身に対する幻想から解放されて、もっと神に柔軟にされることで、自己からの解放という現実をよりはっきりと味わいつつ、内なる暗闇から抜け出すことができるのです。19世紀に生きたウェスコット司教は、次のような明察を書き残しています。聖徒とは、過ちを犯さない人間ではない。神に惜しみなく自分を捧げてきた人である。自分の罪の途方もない深さと、魂の内にある矛盾を知らされて、初めて神に自らを完全に明け渡すことができるのです。この深みから救い出してくださるのは神しかおられないからです。ライフスタイルという語をよく耳にします。それは人前での私たちの態度や習慣の総合です。ライフスタイルには私たちの生活のペース、行動、着るもの、興味、人前で示す才能や気質なども含まれます。しかし、より深いレベルで人はライフムードと呼べるものを持っています。例えば、キルケゴールはこの良い例です。彼の父は、敬虔な神を恐れる人でしたが、心の奥底では、どこか常に不安な気持ちを持ちつつ生活していました。まるで神への敬虔さは、自分に平安を与えることができないかのようでした。この内的不安は、若きキルケゴールにも受け継がれ、彼は結局のところ、神は永遠の愛のお方ではないと結論づけてしまいます。この悲痛なライフムードは彼を苦しめ、特に人間関係において彼に大きな苦しみを与えました。私たちは皆、自分なりのライフムードを親から受け継いでいます。程度の差こそあれ、それは神との交わりと、祈りの生活の中ではっきりさせられ、正され、時には変えられていくべきものです。ライフムードの変化を経験するにつれて、私たちの祈りのあり方は変わっていきます。ジェームス・モントゴメリの詩は、祈りのさまざまなムードを表現しています。祈りは、魂の真心からの願い。たとえ言葉にならなくても、外に現れなくても、隠された心の炎の揺らめき、胸の内で震えている。祈りは重荷のため息、こぼれる涙、天に向けられる眼差し、神のほか誰もそばにいないところで。祈りは最も単純な言葉、幼子のたどたどしい唇でも話せるほどに。祈りは最も荘厳なしいか、その旋律は天の王座にまで届く。祈りは斧が道から立ち返る悔い砕かれた罪人の声、それを見つめる天使らは歌うたい、喜び叫ぶ。見よ、彼は祈っていると。祈りはキリスト者の命の息吹、キリスト者のふるさとの匂い、死の門における合言葉。彼は祈りと共に天の国に入るのだから。神は本当に心を見ておられますね。そして他の人が誰も見ていないところで流す涙も主は見ておられますね。ちょっと飛ばしちゃいますけど、同じ、聖書の祈りを生きるという、ね、五章の中にある、エピソードがあります。息のある者は皆主を褒めたたえよ、ハレルヤ。詩編150編の6節。 私の聖書の詩編30編のページの余白には、友人マーテルの名前が書き込まれています。がんとの激しい戦いを通った彼女は、この詩編の言葉を周りにいる私たちに力強く示してくれました。主よ、私はあなたを崇めます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神主よ、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように、私を生かしておかれました。詩編30編。では、マーテルの生涯は、奇跡と癒しのサクセスストーリーだったのでしょうか。いいえ、彼女はこの御言葉を力強く証しした直後、この世を去りました。私たちが望んだより、はるかに若くして亡くなりました。しかし、その葬儀には、麗しい花々の代わりに、神に対する彼女の愛を証しする人々の列が続きました。ある人々は、彼女の生き方に触れて信仰を持ったと語りました。彼女が聖書クラスで教えてくれたこと、また家庭を解放してもてなしてくれたことを感謝している人もいました。別のグループは、長期間病と激痛と戦った彼女に天的な命を見た人たちでした。神からもう一度方向づけを与えられて生きるとは、この世が成功と考えるサクセスストーリーを生きることではありません。私たちの魂は病の中で、あるいは疑い、絶望、惨めさの中で神を経験することを通して神に向くようになるのです。不思議なことに、実はそのような時にこそ、神は私たちの性に介入し、私たちの態度を変え、新しい霊と心をくださるのです。この時、私たちはこういうことができます。あなたは私を引き上げ、私を癒されました。私の魂を黄泉から引き上げ、私を生かしておかれました。これは皆、神を個人的に知っている人の言葉です。そうですね。これに似たような、テストモニューを、証を持っている方たち、何人か知ってますね。一人、聖書のクラスにいつも、来ておられたさんという方がいましたけど、その方が、肺がんだったですね。で本当に、いつも信仰の態度を持っておられて、でがんセンターに私ともう一人の姉妹と一緒に、出かけて行って、主が示されたのでね、油の瓶を持って行って、今日主が示されましたので、お祈りしたいと思いますって言って、して信仰による祈りを捧げましょうっての、彼女のために祈りました。彼女はもう動けなくなっていて、なんですが、そして、私たちは彼女の頭に油を注いで祈りました。で、その日それで私たちは帰ったんですが、その夜だったか次の日ですね、電話がかかってきて、すっかり良くなりましたって言ってですね、彼女は、退院したんですね。で、もう本当に末期だったのにそういうことが起こって、そして悪霊がかかった彼女が私たちの遠い、私たちのホームまで来たんですよ。歩いて、普通に電車乗って歩いてきました。そしてその後、私たちも彼女のところに訪問して、彼女の近くの公園を一緒に散歩したりして、素晴らしい時を持たせてもらいましたね。そして何が起こったかというと、彼女が本当はその ね、家庭の中でちょっといろいろなことがあったんですが、彼女が本当に彼女が、戻ってこないと、ちょっとうまくいかなかったことがいくつかあったんですね。でもそれができました。本当に、そして、お父さんと息子さんがすっごい感謝して、いたんですね。そして、そういうお話もしてくれましてね、私たちも感謝のうちを訪問したりとか、そういう、それから聖書の言葉を学んだりとか、いろんなことがありました。でも1ヶ月後にですね、急にまた容体が悪くなって、そして天国に行かれたんです。一体何だったんだろうかなと思わせられたんですけれども、その時を通して彼女のお姉さんが信仰に入り、そしてこの葬式のところで、息子さんが無神論者だと言っていた息子さんが、本当に神様が、この最後の時自分のお母さんを返してくれたと言って皆さんの前で明かししました。そして彼女にいつも何か祈りのリクエストはないんですかって言うと、いつも同じ祈りのリクエストを言ってたんです。その息子さんが信仰に入ることと、自分の旦那さんが信仰に入ることですね。それだけですっていつも言ってたんですが、彼女と 一緒に始めた、ね、男性のその皆さんのね、サークルがの方たちが彼女のためにメモリアルの、セレモニーをした時、そのお父さんがイエス様を受け入れました。だから彼女 のための祈りは本当に確実に聞かれていて、彼女の心の願いは聞かれたんですね。私たちの目には本当に癒してくださったんじゃなかったのって思えるようなことでしたけど、本当に主は本当に私たちの思いをはるかに超えて神様ご自身の御心を成し遂げられましたよね。神は神です。そして私たちの思いをはるかに超えて神様ご自身の素晴らしいご計画を持っています。そして、私たちの目には主は不合理な方で、一体なんでこんなこと起こるのっていうふうにして思えるようないろんなことがあるんだけれど、神様は本当に私たちの思いをはるかに超えて私たちの願いを聞いているし、そして神様ご自身の素晴らしい愛あるご計画を果たしてくださっているということですよね。まあ皆さんそれぞれね、いろいろな状況に置かれていて、本当に主イエス様しかその戦いの深さや長さ、振動さというのはね、本当に、人ではちょっと普通、ね、理解できない、自分の近い人でも家族でも本当に、共感してもらえないところもあるかもしれません。でもイエスもそういう苦しみの中にあって、神は本当にあなたのことを知っているよ、ね、そしてそれを通してもっと本当に神様とのつながり、ね、深めてもらいたい、そしてそれを通してしかできないことってあると思うんですよね。平穏無事で今まで通り、私の思った通り、私が最善と思った通りを果たしてくれる神様、ね、うまく利用できる魔法使いを手の中に持って ランプ、まあ、なんですか、アラジンのランプみたいにゴシゴシゴシって言ったらその通りになるような、そのものではない。それは私の小松会みたいな神ですよね。すべてのことを収めておられる神の御前に私たちは憐れみによって救っていただいている、作られたものですね。そこにたくさん注いでいただいている。で、日々神様ってすごいということを本当に気づかせてもらえる。そのために時々私たちの期待とは異なったような動きをされる。当然ですよね、考えてみたら。もう先ほどこの中で紹介した文章の中でもあったように、本当にこう祈れない時こそ、祈れないように思える、そういう状況の時こそ本当は祈るべきなんだということですよね。で、神様がいてくださって、気にかけていてくださって、聞いておられるという、で、心を見ていてくださる、これを私たちは忘れないようにしていきたいなと思いますね。自分を見たり状況を見たりすると、いろいろ心乱れて、外の吹くこの嵐の風に自分も揉まれてしまって当然だってね、自分も時期に沈んじゃうっていうふうに思うかもしれないですけど、私たちの心をそこまで深く知っておられて、そして私たちがもし主イエスに自分の心のそうしたところをね、打ち明けるなら、仮面をいつもつけているんじゃなくて、それを外して神様に自分の素顔を見ていただく。もう知っておられるんだけどね、自分でそれを隠したいと思っていれば神様はそれを引っ張らさないですよね。でも神様の前で自分のもろさ、自分の嘆き、自分の本当に自分が嫌だと思っているその自分自身も神様に申し上げて、そして、神に触れていただく、語っていただく、そういうことを本当に、自分自身各自がね、それをすることを主は望んでおられるんだなと思います。こうしたことをよく、主の前で吟味されて、そして本当に、私たちのもう抱いてしまっている神概念から解放されて、主に一歩寄りた、主にもう一つ打ち明ける。主は罪人のために来てくださいましたよね。私たちは立派に振る舞わないと、立派でないと神様受け入れてくれないっていうことじゃないですよね。他の全ての人から拒否されても、イエス様は私はあなたを捨てないって言ってくださっている神ですよね。そこにもう一枚ね、自分の覆いを取り除いて神様の前に裸になって、そして打ち明けて、そして、恵みをたくさん受けるものとなりたいですね。エイメン。主を感謝します。エイメン。こういうふうにして、本当に兄弟姉妹が分け合ってくれている恵み、本当に感謝です。文章を通してですけれども、ね、聖霊は、そうした、ツール、道具を、書物を通して、私たちに、心を開いているとき、聖霊は誰にでも話しかけ、語りかけてくださいます。かつて何年も前に書かれた言葉でも、それに命を与えることのできる方です。主を感謝します。御言葉を通して私たちを養ってくださることを感謝します。どうぞ今日も私たちの心に撒いてくださったその御言葉の真理の種が、それぞれの心、人の心の中で、大切にされ、そして成長しますように、一人一人と共にいてくださいますよう。主はあなただけです。私たちを安らかにさせてくださるのは主を感謝します。またそれぞれの場所で 必要が供給され、また保護されますようにお願いします。エーメン。主を感謝します。エーメン。そしてこの場を借りて、そのためにお祈りさせていただきます。エーメン。自転車で転んだかなんかで、膝のお皿の骨の、ね、お皿ありますよね、そこ、壊してし、あの、折れたと言われています。手術はまだです。どうか正しい診断がなされ、速やかに癒されますように。今この時あなたが共にいてくださり、感情の魂に、どうぞ語りかけてください。あなたの恵み深きをというにさらに深く知る時となりますように。エーメン。主を感謝します。家族の一人一人にも平安がありますように。アーメン。感謝します。今日残されている時間、それぞれと共にいて導いてください。感謝します。エーメン。今日はどうもありがとうございました。皆さん本当に、時間を過ごせたことを感謝します。もし何かまた祈りのリクエストありましたら、ドルカスの方に、電話するか、メールで、あるいは LINE で連絡してください。本当に感謝します。またお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。はい、はい、じゃあね。はい。